目を開けると、大きな鳥居が佇んでいた。鳥居の後ろに、また鳥居。幾重にも連なり、漆喰で塗られた赤の向こう側には、見覚えのない神社がある。ここは一体どこだろう？はて、私は部屋で寝ていたはずではなかっただろうか。
おや、珍しい。こんなところに。迷い人ですか？
見知らぬ輩が私に話しかけてきた。狐の面をかぶった、奇妙な風体の輩だった。あなたは？
いや、ね。たまにいらっしゃるのです。あなたのように迷い込んでしまわれる方が。しかし、安心なされ。私が案内いたしましょう。さあさあ、こちらへ。
はあ？あ、ちょっと。
うつらうつらと進みなされ。
狐面は私の言うことも聞かず、歌いながらぐいぐいと引っ張り歩き出した。私は惹かれるように鳥居をくぐる。鳥居の中はなぜか妙に明るく、迷うことなくついていける。が、しかし、どうもおかしい。いくら歩こうとも、先にある神社に着かない。
ところで、あなた様は、私のことを覚えていらっしゃいますかね？
は？それよりもここは一体どこなんですか？
いえいえ、覚えていらっしゃらなくても結構です。これからはそんなこともなくなりましょう。
それは一体どういう意味ですか？
知る必要はございません。あなた様はただ私について気さえすればいいのですよ。
狐面はそう言って私の手を握る。しばらく歩き続けると、今度は先の見えないほど長い階段にたどり着いた。頭上で盆提灯の小さな明かりが揺れると、狐面が再び私の手を引く。
さあ、参りましょう。何？あと少し、ですよ。
え、この階段を登るんですか？いや、それよりも、ここは一体どこなんですか？あなたは一体。
ここを登りましたら、お答えしましょう。さあさあ、さあさあ。
いや、お前はそこに行くべきではない。
え？聞き覚えのない声がして振り返ると、目の前に、今度は狸の面をかぶった輩が立っていた。さっきまでは、確かに誰もいなかったはずなのに、狸面の輩は腕を組んだままじっと私を見つめている。すると、隣で狐面が忌々しそうに舌打ちするのが聞こえた。
騙されるな。その狐についていってはいけない。さあ、私と一緒に来るんだ。
え、どういうことですか？
ようやく帰ってきたと思えば忘れているだなんて。お前は、私と行くためにここに来たんだよ。
意味がわかりません。
とにかく、その狐はダメだ。こっちに来い。
いいえ、騙されてはいけません。あのタヌキこそ、人を騙す悪いもの。ついて行ってはいけません。さあ、私と一緒に参りましょう。
狐面と狸面の二人が私に向かって手を伸ばす。しかし、お面のせいで、本当は二人がどんな顔をしているかもわからない。結局私は、どちらの手も取らず、機密を返した。失礼ですが、あなたたちは正直得体が知れない。どちらにもついていきません。帰ります。すると、狐面と狸面は顔を見合わせ、ケラケラと笑い出した。 今の今まで険悪なムードだったのに、今では二人並んで私に近づいてくる。近づいてくる二人が、私には妙に恐ろしく感じられた。
それはいけません。いけませんと。
ダメだ。ダメだな。
何がですか？
逃がさない、と言ったのです。さあ、参りましょう。鳥居の向こうは、楽しや、楽しい。
鳥居よりもこちらへ来い。行きはよいよい、帰りはなし。人と狸で属せすって。
やだ！私は伸びる手を振り払い、一目散に走り出す。振り向かない。振り向いてはいけない。追いかけてくる狐面と狸面の足音に怯え、下から絡まる何かを踏みつけ、走って、走って。だんだんと私の体は薄くなり、そして、気がついた時には、病院のベッドの上で横たわっていた。どうやら、私は一週間ほど行方知らずになっていたらしい。母の話によると、私は昔住んでいた家の近くの森に倒れていたという。幼い頃、その森で今と同じように神隠しにあってから、私たち家族は引っ越したのだ、と母が不安そうにこぼしていた。そうか、私は神隠しにあっていたのか。とすると、あの狐と狸についていくと、やはり危なかったのかもしれない。しかし、戻ってきたのだから、もう大丈夫だろう。ほっと胸を撫で下ろしたとき、再びあの声が聞こえた気がした。
また、会いましょう。